おはようございます。高原剛一郎です。先日私は、食が体を変えるという記事を読みました。神奈川県知事の黒岩祐治さんと、東大の漢方研究者、天野翔というドクターの対談です。実は6年ほど前、黒岩知事のお父さんが、末期の肝臓癌で大変苦しんでおられたのです。この癌治療のため、はじめは最先端の治療法である冠動脈塞栓療法が取られました。カテーテルを通して体に優しいタイプの抗がん剤を注入するんです。一回目は大変よく効いたそうです。しかし3ヶ月後に癌が6センチになったので2度目の治療を受けたのですが、その時には大変な副作用が出ました。お父さんは七転八倒の苦しみが続き、何も食べられないまま、一気に容態が悪化していったんです。そんな時、漢方の専門家である天野さんに相談したところ、わざわざ入院先の病室まで訪ねてきてくださったそうです。天野さんは、癌は治らないですけど、少しでも食べられるようにと言って、アドバイスをしてくださいました。それは、簡単なことだったんです。蒸した長芋をご飯代わりに朝昼晩と食べること、そして冬中華草という煎じたお茶を飲むことです。これは肝臓の薬ではありません。胃の調子を良くする食材なんですね。しかし食べることができて元気になったら他の臓器も良くなるというのが漢方の考え方です。お父さんは実行しました。そして次第に食欲が湧いてきたのです。寝たきり状態でおられたのに、立つことができるようになり、またステーキやビールまで食べたり飲んだりすることができるようになりました。体型も普通に戻り、すっかり普通の生活に戻ったのです。気分が良くなったお父さんは、自信満々で病院へ行って、そうして検査してもらったのです。すると、6センチだった癌が、12センチにまで増殖し、正常値40以下の腫瘍マーカーが5200に跳ね上がっていたのです。データ優先主義のドクターが、いやー全く治ってませんね。癌は風船のように膨らんでいます。爆発したらおしまいです。気をつけてください。と言われてしまうのです。それを聞いたお父さんはがっかりして、それから夜寝つけなくなってしまうのです。しかし、確かに物が食べれて生活ができるようになった。もう少し漢方を続けてみようと考え、天野さんの処方を受けながら、それに従いました。すると、半年後には、癌は3センチになり、腫瘍マーカーは20と正常値になり、主治医も、癌は完治ですと宣言したのでした。この方の場合、一体何によって完治したんでしょう。食べることによってです。体の免疫力を上げるような食材を体の中に取り入れることによって癒されていったって言うんですね。体を励ます食材を取り入れることによって体の体質が変わっていったのでした。食べないと人は生きていけませんが、本当に体を改善するものを摂取する必要がありますね。まさに食は体を変えるのです。私はこの対談記事を読んだとき、イエス・キリストの言葉を思い出したのです。あるとき、キリストはこのように語られました。誠に誠にあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。ここでイエス・キリストは、キリストを信じるとは何なのかということを分かりやすく説明するために、飲食を例えに用いられました。キリストを信じるとは、キリストご自身を飲み食いすることだというのです。キリストの肉を食べ、キリストの血を飲むことだって言うんですね。非常に生々しい表現であります。しかしここに、 命は何によって生きるのかという本質が解き明かされているのです。ここでキリストは私たちの食べ物、飲み物になるとおっしゃってるんですね。ところで私たちは牛や羊をそのまま頭からかぶりつく人はいません。そんなことはできないことです。私たちは調理してこの命ある者たちを食べているんですよね。そして調理される前にこれらの生き物はまず屠殺され、皮を剥がれ、肉をばらされ、元気をとどめない形にまで打たれて、そして私たちの前に食物として並ぶのです。私たちはいわば他の命を食べて自分の命をつないでいるのです。何かを食べるとは、そのものの命を食べていることに他ならないのです。この命を食べることによって私たちの空腹は満たされ、私たちの渇きは癒されていくのです。それと同じように、キリストはまず捕らえられ、裸にされ、鞭打たれ、自由を奪われ、そして十字架の上に貼り付けにされ、槍と釘で肉が裂かれ、血を流してくださいました。あのイエス・キリストの十字架処刑は、私たちの命の空腹を完全に満たし、永遠の命を与えるための神による食事なのだというのです。一体キリストは私たちの心の何をどのように満たしてくれるというのでしょうか。第一に、罪に悩む心を平安で満たしてくれるんです。過去と他人は変えることができないとはよく言われていることですね。どんなに努力しても、悔やんでも、してしまったこと、言ってしまったことをなかったことにする力は私たちにないのです。してしまった罪は、許していただくより他に方法がないんですね。神様が示してくださっている許しとは、一体どんな許しでしょう。それは、あなたに代わって、キリストに償いをさせるという方法による許しなのです。キリストは、あなたの代わりに十字架の上で罪の刑罰を受けてくださったのだというのです。第二に、死におののく心を希望で満たしてくれます。なぜなら、キリストは十字架の上で死んだ後、三日目に復活し、死を事実として克服してくださったからです。キリストを信じて死んだ人の体は、一旦土に葬られそこに同化していくことでしょう。しかし、霊と魂は天国に行きます。そして、キリストが再び来られる時には、肉体も永遠に朽ちて行かないものに蘇らせていただくことができるのです。これは口約束ではありません。キリストは、その前触れとして、肉体を持って復活されたんです。そして、疑り深い弟子たちが納得するまで、彼らの前に姿を現し、体を触らせ、励ましと確信を与えていかれたのです。第三に、気力の萎えた心を、神の愛で満たしてくださるのです。あなたのために、躊躇なく命を捨ててくれる方が、今、いらっしゃいますか？そんな人を一人でも持ってる人は、自分を粗末にしないでしょう。そしてその一人のために、誠実に生きようと頑張るんじゃないでしょうか。しかし、そんな人がいないから、皆苦しいのです。しかし、いらっしゃるのです。キリストが、そうなんです。どうぞあなたも、このイエス・キリストを聞くだけではなく、食べていただきたいのです。ごくんと飲み込むのです。受け入れるとは、そういうことなんですね。この方を心から飲み込んでくださいますように、心からお勧めしたいと思います。